ーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるカップルが、会話をしてたんですけれど、その、男性がこう言ったんです。なあなあ、結婚しても20年になるね。結婚当初のことを覚えてるって言ったんです。で、うん、覚えてるわよ。ね。で、あのさ、もう20年経つけど、当初の頃思い出してみてくれる？20年後、俺どうなると思ってた？って言うんです。って言うとね、想像してたよりも上だった？下だった？って言うんです。そうするとね、はるか上だったよって言うんです。どのぐらい上だったって聞くんです。20キロぐらいって言ったそうです。わかります？想像してたよりも20キロも増えてしまったってことなんですね。その時は相当スマートだったんでしょうねでも20キロも増えてしまった。想像よりもはるかに超えてしまった。ちょっとぐらい増えるんだったらと思ったけど、それははるかに超えてたって話ですよね。あの、私たちの、想定外ということは、この人生には私たち、しばしばありますけれども、私たちが神様と歩むときに、私たちの作者である神様と歩むときに、私たちの想定をはるかに超えているところを聖書は教えているんです。あの、それはね、エレミアの33章の3節で、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようって、こういう、言葉があるんです。これはね、いつも神様は私たちが思っているよりも素晴らしいものを私たちの人生に与えてくださるっていう意味なんです、私たちはこう思う、でもそれよりももっと素晴らしい計画が私たちの上にはある、また素晴らしい形で、私たちの想像をはるかに超える形で、試練や困難を乗り越えることができる。私たちが神様と共に歩むときに、私たちの想像よりもはるかに超える想定外の祝福の人生を神様が私たちに与えてくださる、こういう意味なんですよね。だから私たちの、神様と共に歩む人生は想定外なんです。でもこれはポジティブにです。素晴らしい人生があるということですよね。今日の箇所でペテロのメッセージを聞いていた人々は、彼らにとっては想定外のことを聞いたんです。どんな想定外のことだったかというと、ペテロはこう言ったんです。少し前にこのエルサレムで十字架にかかったナザレのイエスという人物は、あの方は救い主メシアであった、そしてあの方は神ご自身が人としてこの地を歩まれたお方だったんだ、あの足の萎えた人、あの人を癒したのもこのイエスキリストの力である、そしてあなたたちはこの偉大なお方を十字架にかけたのです、こう聞いたんです。これは彼らにとっては、聞いている人たちにとっては、想定外のことでした。先週もお話ししましたけれども、このペテロのメッセージの後にイエスキリストを5000人の人が信じた、こう聖書は言ってるんです、4章でね。ということは少なくとも5000人の人は聞いてたんです。その全ての人にとってこれは想定外、ショックなことでした。なぜかというと、自分たちは熱心に神様を礼拝していたんです。私の神を、私は愛する、そう言っていつも宮に登って礼拝していたんですでもそのお方ご自身が人として現れた、その方は私たちを拒み十字架上で殺したんだ、そういうふうに、彼らは、聞いたからです。そして17節で、ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです、5000人の人たちに対してペテロは仕方がないんです。あなたたちは無知だったんです。何も知らなかったんです、だからこそペテロは今日の箇所で目を覚ましなさい、さあ私の言葉に耳を傾けなさい、こう言ったわけですね。そして先週の箇所から引き続いて今日の箇所でもペテロはこのイエス・キリストという方がどういうお方なのかっていうのを語ってるんです。あの、今日の箇所でメッセージを聞いていた人は何人でしたか？多くのユダヤ人たちでした。ユダヤ人たちはこの旧約聖書を学びます。小さな頃から覚えます。今でもユダヤ人たちは覚えるんですね。 たくさん暗記するんです。だから旧約聖書をすごく知っていたんです、ね、だからこそペテロはこの旧約聖書でじゃあ救い主って何て書いてありましたっけと言わんばかりにこの聖書を通して聖書ではメシアはこういう人物でしたよね、救い主はこういう人物でしたよねと言わんばかりにこう語っていくわけですね。今日のこのペテロのメッセージでこの聖書 の、ね、の登場人物が3人挙げられています。これがモーセとサムエルとアブラハムという人物です。これはですね時系列に並べると紀元前2000年、今2021年ですけどね、紀元前だから4000年前です。4000年前がアブラハム、そしてその500年後の1500年、紀元前1500年がモーセ、そしてその500年後がサムエル。ペテロはこの500年区切りでメッセージしたんです。ちょっと時系列に並べて今日ね、ちょっとこうね取り上げていきたいと思うんですけど、まずアブラハムです。アブラハムはイスラエルの民にとっては信仰の父と呼ばれた人ですよね。今日の箇所でペテロこう言っています。25節であなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です、そう言ったんですね。神様はアブラハムに、との間に契約を結んだんです。これが旧約聖書にあるアブラハム契約というものです。そしてあなたと契約を結びあなたの子孫にまでこの契約はずっと受け継がれていく、こう言ったんです。これが創世記の12章の1節から3節です。これ後でね皆さんレジュメにありますので見てみてください。ここで3つの約束があるんです。まず1つ目は私はあなたを祝福するという約束ですね。2つ目があなたは祝福のもといとなるということ、そして3つ目は地のすべてのものはあなたによって祝福されるという約束、契約なんです。この3つがアブラハムと神様の間に結ばれてこれはアブラハムの子孫にまで受け継がれていくというものだったんです。ペテロはあなたたちはアブラハムの子孫ですよね、だからこの契約をあなたたちも持ってます、そう言ったんです。でもこの今日の26節で神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。このあなたたちの子孫である私たちの子孫、まあ、アブラハムの子孫であるこの同民の同胞のユダヤ人の中で一人のしもべを神様は立てる、こう言ったんだ。もちろんこれはイエス・キリストです。そしてこのしもべを立てて地の諸民族は皆祝福を受けるという約束を実現したんだ、こう言ったんです。これはどういう意味かというとイエス・キリストの十字架復活をこれで信じるだけで神様と永遠の関係を持つことができる。ただ信じるだけで全ての民族が世界中の全ての人がこの約束を受け取ることができる、ね、神様はこの約束をアブラハムと立てた、そしてこれをイエス・キリストがしもべとして成し遂げたんだ、こう聖書を通して語ったんですね。ヨハネの福音書の1章の12節でもこういう言葉があります。しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。例外はないんです。信じるすべての人が私たちの作者である神様と永遠の関係を持つことができるんです。何かをしたから神様に素晴らしいあなたはじゃあ私のもとにおいでそう言われるわけじゃないんです。一方的に神様は私たちを選んで私たちが信じるだけで永遠の関係を持ってくださるわけですね。神様はこの約束を成し遂げたんだ、そう言ったんです。でもこのイスラエルという民はアブラハムからこう約束を受け継いでそしてユダヤ人にこれは受け継がれたんです。今でもそのユダヤ人がこの世界を祝福しているっていう約束を私たち見ることができるんです。どうやって見ることができると思います？大きな働きっていうのはねおそらく私たちがこういうふうにして今読んでいる聖書だと思います。この聖書はユダヤ人によって書かれたんです。神の霊感による、ね、書物だって書かれています。この霊感って言葉はインスピレーションって言葉です、ね、 こうわーって変えたわけじゃなくて、神様からメッセージをいただき、そしてその人たちが変えていった、聖書の作者が変えていったわけですよね。そしてそれを受け継いでいったのはユダヤ人だったんです、ね、写本家という人たちが一語一句間違えないように巻物のようにしてそれを様式に書いていたんです。そしてそれが紙になって印刷になって今私たちの手にあるということです、ね、この地の民族はこの民族によってユダヤ人たちによって祝福される。これ今でも私たち見ることができますよね。ユダヤ人がいなければ聖書を私たち読んで、読めなかったということですよね。また一般社会でもそうです。例えば有名なのはノーベル賞です。まずノーベル賞知ってますよね。大体ですけど今まで900を超える個人と団体が受賞しています。部門が6部門あります。まず一つが医学生理学部門、物理学、そして科学、文学、平和、そして経済学、この6部門に分かれているんです。受賞国別ランキングで見ると圧倒的にアメリカが多いです。で2位がイギリスなんです。日本って何位ぐらいだと思いますか。あんまこれ調べればすぐ分かるんですけど7位なんです、ね、じゃあ、民族的に見ると、ねこの中で圧倒的に多いのがユダヤ人なんです、ね、全6部門受賞しています。そして、ユダヤ人は世界中に散っているので、まあ、違う国の中でもユダヤ系の人がいるんですけどね。このユダヤ人がユダヤ系の人たちがノーベル賞を受賞している割合はなんと全体の 20% を占めるんです、民族としては最多です。でもユダヤ人の子孫と考えるともっとパーセンテージも上がるかもしれないとも言われています。これ人口を見ても現在400万人です。あ、900万人ですね。イスラエルの国の、人はねユダヤ人と考えると全世界の 0.02% しかいないんです。これだけ多くの割合でユダヤ人が、ね、ノーベル賞を取っているわけですよね。ということは世界に貢献している、多くの発見をしている、素晴らしいことを成し遂げているということですよね。でこれも、ね、神様の約束の成就を僕たちが今目にしているわけです。目の当たりにしているわけですね。地の諸民族は皆祝福を受ける。でもある人たちはそんなのずるいじゃないか、こう言ったんです、ね、それが世界中に広まっていって、そしてさまざまなユダヤ人迫害が歴史の中で起こってきたんです、ね、でもユダヤ人を通して祝福が流れる、これは神様が結ばれた契約なんです。話は、ね、少し戻りますけれども、ペテロは今日の箇所でイエス・キリストはアブラハムとの契約の成就なんだ、イエス・キリストを通して全ての民族が神の祝福に預かることができる、この成就なんだ、こういったわけですね。で続いてモーセという人物です、ね、モーセは紀元前1500年、これはエジプトにイスラエルの民が捕らわれていた時期に、イスラエルで、エジプトでイスラエルの民が叫んだんです。神様どうか私たちを救ってください。そうすると一人のリーダーを起こす、それがモーセです。当時200万人いた民を、大体およそ栃木県民ですよ、200万人ね、この民をこうそーっと、荒野の方にエジプトから北に、登っていって、そして約束の地カナン、現在のイスラエルですね、そこに導いていた人です。でモーセはこのメシアに対、メシアのこと、救い主のことに関してこう言ったんです。私のような預言者が現れる、そう言ったんです、まあ、これは新明記の18章の15節のことなんですけれども、モーセの働きとして有名なのは律法です。律法っていうのは守らなければいけない聖書の戒めです。これは現在、ユダヤ教で、旧約聖書を信じるユダヤ人たちはみんな守っています。安息日があったり食物規定があったりするんです。ちょっとこう苦しいようなね、戒めのように感じますけれども、なぜこれをモーセにね、神様がシナイ山という、ね、ところを与えたんですけれども、なぜこれをモーセに与えたかというと、当時この200万人の民は奴隷として捉えられていたんです。そもそも教育をあまり受けてなかったんです。だから彼らがモーセに率いられて荒野に出ていくと、ここでどんどんどんだんだんこうなんか いざこざが起き始めたんです。彼らは道徳心もない、ね、そして あまりこう、ね、学んでいなかったんで、そこでこう喧嘩とかが起きてしまったんです。 そうすると仲間が仲間を殺す、そんなことも起きてしまうんです。またモーセに対して、そのある人たちがつぶやくんです。モーセ、お前の神が導いたんだっけ、ね、もう辛いから戻ろうよ、エジプトの生活の方が全然マシだったよ、ね、こういうふうにして全く神様を信頼しない人たちもいたわけです。これで困ったのがモーセです、ね、そうすると神様はこう言うんです。モーセ、何かモーセっつってねそうすると、シナイ山にモーセを、神様を呼び寄せて、613の決まりを、戒めをモーセに与えるんです。そしてこれを民に教えなさい、これを守るように教えなさい、これは祝福になるから、ね、それは民に対し当時道徳心、社会性、そして神への信頼の仕方、ね、礼拝の仕方を教えた一つ一つだったんです、ね、モーセはそれを民に対して大胆に語っていったんです、ね、その言葉一つ一つが神様の心だったんです。そしてそれが神様からの知恵だったんです。そしてそれは祝福する言葉だったわけですよね。モーセは私のように語る偉大なお方が来る、その方の言葉を聞きなさい、こう言ったわけですよね。今日の23節でも、その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる、ね、つまりこの私のような預言者、この救い主イエス・キリストの言葉、この言葉を聞きなさい。これ逆を言えばね、その方の言葉を聞きなさい、あなたを生かすお方だからと言ったわけですよね。イエス・キリストも多くの言葉を語ってきたんです。そしてそれは救いのメッセージであり、神様がどれだけ私たちを愛しているか、そういうメッセージだったんです。ペテロはまさにイエスというお方はモーセのように神の言葉を語られたんだ、ね、このモーセの言葉が成就したんだ、そう言ったわけです。で次は、サムエルです。サムエルは紀元前1000年頃ですね、今から3000年ほど前の人です。活躍した預言者です。預言者っていうのは、言葉の統治の通り預けられる言葉と書きます、ね、何か先のことをただ予見する人じゃないんです。神様から言葉を受けて預けられて、それを語る人たちです。多くの預言者がこの1000年頃に、起こりました。そしてこの多くの預言者たちもこの救い主のことに関してたくさん預言が残っている。それを一つ一つ見てもこれはイエスという人物に当てはまるんだ、そういったわけです。この救い主に関する預言を研究しているお方でね、アーノルド・フルクテンバウム先生という方がいるんです。アーノルド・シュワルツネッカーじゃない、アーノルド・フルクテンバウム先生ね。でこの方はユダヤ人ですけれども、クリスチャンになった方なんです。現在でもイスラエルでは十字架を見ません。クリスチャンという言葉もジーザスという言葉も禁止です。だいたい救急車って皆さん十字架にこう蛇が巻かれているマークなんですね、まあ、これは旧約聖書にあるね、モーセがねこう蛇のね杖を掲げた、聖堂の杖を掲げたっていうので、まあ、救いのメッセージだってことで救急車に貼ってあるんです。皆さん知りません？日本でもそうですよ。日本の救急車今度見てみてください。これ希望の印だからです。これ十字架があるんですね。でもこの十字もイスラエルにはありません。ダビデの星になってるんです。なぜかというと多くのユダヤ人たちが歴史の中で傷ついて生きているからです。そしてクリスチャンと言われる人たちから迫害を多く受けたからだったんです。なので例えば、ね、親戚の中でもクリスチャンだけには絶対ならないように、ね、そう言われたりしているという、ね、話ですね。あとクリスチャンということも、ね、あまり、ね、言いませんけれども、このフルクテンバウム先生はこのイエス・キリストを信じた人なんです。でこういう人が今たくさん起こされているんですけれども、彼らは自分たちをクリスチャンとは言わないんです。彼らはイエス・キリスト救い主を信じたユダヤ人という意味でメシアニック・ジューって言います。メシアニックというのは、メシアですね、救い主。ジューっていうのは、ジュースというのはユダヤ人のことを言います。だから私たちはメシアニック・ジューだってこう言うんですけどね。このフルクテンバーム先生は代々ユダヤ教の指導者ラビの家系に生まれるんです。これは特別な家系なんです。 ね、まあ、日本でもね、お寺の家系に生まれるとずっとね、 お寺さんになっていくっていう人もいますけどね、ユダヤ教の場合は本当に曲がれません。むしろなりたくてもなれません、ラビにはね。だから、まあ、牧師とかはね、自分がなりたければなれますけど、ラビ、ユダヤ教の指導者は家系なんです。だからなれない。でもフルクテンバーム先生はその厳格なラビの家系に生まれたんです。で、幼い頃から聖書の英才教育を受けたんです。でもある日イエス・キリストの記事を読んで稲妻が走ったんですって。そしてね、イエス・キリストこそ救い主だ、ね、と受け入れて、今はさまざまな形で聖書を教えています。よく日本にも、今でも来られている先生ですけれども、ユダヤ人は立法の、まあ、食物規定は今でも守ってますからね。豚って食べないんです。イスラエルに行くとマクドナルド知ってます？皆さんね、マック、赤いマックと青いマックがあるんです。赤いマックはノーマルマックです。青いマックはこの食物規定を全うしたマックなんです、ね、だからユダヤ人たちはこの食物規定を全うしたマックに行くわけです。牛は食べれます。でも血抜きをしっかりとしなければいけません。で、豚を食べる、これ、ま、もう絶対ダメです。だからね、イスラエルに行くとソーセージ食べても牛なんです。ソーセージは豚の方が美味しいかな。僕牛も食べてたんですけどね、牛のソーセージ、僕は、うん、個人的にはね。で、このフルクテンバーム先生の日本の大好物はね、とんかつと豚骨ラーメンなんですってもう解放されたんですね。で、この先生のテキストにメシア的キリスト論、旧約聖書のメシア予言で読み解くイエスの生涯っていうのがあるんです。で、旧約聖書にどれだけイエスの救い主として、指し示す聖書の箇所があるかっていうのを、まあ、研究してるんですけどね。合計75箇所あるんですって。で、これは救い主はどの場所で何をしてこうなってどうなるっていうのを全て表してるんです。いろんなところでね。で、なんと驚くべきことにこの75箇所全部がイエス・キリストを指してるんです、ね、では、この75箇所すべての出来事が一人の人に偶然当てはまる確率が、ね、あるんです、まあ、レジュメにも書きましたけどね。これ僕計算したんです。数学得意でした。嘘です、すいませんある人が計算したんですけどね。以前聖書全体の中でイエスの予言の確率、ね、これを、ね、皆さんにご紹介したことありました。これは旧約聖書ですね、今日はね。で、どのぐらいかというと2分の1の75乗ですって言ったって分かんないですよね。僕も分かんなかったんですけど、これどれぐらいかっていうと、皆さん数えるときに奥の次が長ですよね。長の次が K なんです。で、K の次が外なんです。これはですね、377,783,8692,9571,670,9568分の1なんですよ。とりあえずすっげえ確率だってことなんですよ。ありえない確率だってことです。まあ、確率を表したらこのぐらいだってことなんです。で、これはどういうふうな確率で表されるかっていうと、地球っていう球体の中にたくさんのピンポン玉を入れるんです。クシャーってね。そしてそこで赤い玉を作るんです。それを、その地球っていうね、地球と同じ大きさのその玉の中に入れるんです。それでガラポンってあるでしょ。で、あれガラガラガラガラガラガラガラポンって出て、やって1回目で赤い玉が出てくる確率なんですって。それよりももっと高いですって、ね、難しいんです。で、この一つ一つの予言がこの一人の人物に 100% 当てはまる。一つ一つがね、これこんなにも難しいんです。でも一世紀のイスラエル、ナザレで生まれたイエスという人物に全てが当てはまったんです、ね、どうしてだと思います？それは簡単です。神様の計画だったからです。神様はその時代に計画してたんです。そしてそれが起こる前に、これが起きるよ、これが起きるよ、ね、こういうふうに語っていたからです。だからこそ、この確率で考えれば難しいですけれども、このようなことが成就したわけですよね。だからペテロは、 ね、これはすべて神の計画だった。そして一人一人もう一度、ね、神の計画に目を向けなさい、つまり神に心を向けなさい、ね、こう語ったんです。19節でも、ね、こう言っています。そういうわけだから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい、ね、悔い改めるというのは私たちの心の方向を転換することです。ただごめんなさい、そういうことじゃないんです。神様に今まで向いた方向から心を向けることです、ね、当時のユダヤ人の心は曲がってたんです、ね、十字架と復活を聞いてもそんなのありえない、そう言ってたんです、ね、だからね、ペテロは先週の箇所では、神はすべての人を許しているんだ、すべての人がどこを向いていたとしても立ち返ることを許している、こう感情的に訴えたんです。そして今日の箇所で聖書を持って今度は論理的に説明したんです、ね、彼らは神を求めていたんです。でもその方向が間違っていたんです。だからその方向を改めなさい、こういったわけですよね。現在のユダヤ人ももちろんまだ救い主を待っている状態です。この旧約聖書でまだ終わってるわけですよね。でもね、このフルクテンバウム先生のように、こうね、ある日イエス・キリストに出会った、そういう人物をね、あともう一人紹介します。これがですね、目が開かれたユダヤ人医師というね、タイトルがついている、これは oneforisrael.org ってね、そういう、まあ、ウェブサイトとか、まあ、そういう団体ですね、その子に、記されている、ね、この彼お医者さんなんですけどね、この方ね、ちょっと紹介しますね。この方こう言っています。私はラビに、先生どうしたら神を知ることができますかと聞くと、彼は怒って傘で殴りました。そして、神を冒涜する者は出て行け、そう言いました。私はユダヤ人の学校に行き、バルミツバを受け、バルミツバっていうのはユダヤ人男性がね、全員が受ける13歳の時に受ける成人式のようなものですね。このお祭りとしてね、こう、行う式なんですけれども、バルミツバを受け、ユダヤ的習慣を守って育ちました。でも心では神を理解していませんでした。もっと神を知りたかったけれども、教えてはくれませんでした。いつも心は満たされませんでした。特にバルミツバが終わった後、いろいろな疑問を持つようになりました。ユダヤ人の母は自分の子供に医師になることか弁護士になることを望みます。私も医師を志しました。一生懸命勉強し、16歳で飛び級し医学部に行きました。そして医者になりましたが、医者になっても心は満たされませんでした。どうしたら心が満たされるのかも分かりませんでした。ある日、大学の生徒から、先生、イエス・キリストを知っていますかと聞かれました。これを聞いたときショックを受けました。イエスは偽預言者と聞いていましたし、クリスチャンはユダヤ人を嫌っていると思っていました。新約聖書は反ユダヤ的な本で、ユダヤ人迫害を教えている本だと思っていたからです。私は怒って彼に言いましたが、彼はイエスは私たちの罪を取り除いてくれると言ったのです。罪を取り除く、そんな必要ないと思っていました。彼は続いて、イエスが救いをくれる、そう言われましたが、私は救いなんて必要ないと言いました。すると彼は神と個人的な関係を持つことができると教えてくれたんです。その時、彼の話の内容が分かり始めたんです。私はずっと神との関係を求めてきたからです。でもイエスを通して神との関係を持ちたくないと思いました。その後、何時間も彼と話していたら、イエス・キリストは門である、真理であり、道であると言ったんです。そうなんだねと聞き、それで話は終わりました。でも次の週に、今度は女性の生徒が私のところに来て、私にいろいろ聞いてきたんです。すると彼女は、新約聖書を読んでください、そういうので恐る恐る読んでみました。私はびっくりしました。イエスがユダヤ人であることから、ユダヤ人で、あることを知らなかったのです。弟子も、そして全てがユダヤ人のことについて書かれていることについて知ったんです。そしてこれは本当なのかと思いました。イエスは約束のメシア、救い主なのかと思いました。私の霊の目が開いたんです。そして神と私の間に隔ての壁があることに気づきました。 私は神の清さに及ばず、神の義には届かない。この壁、つまり罪が取り除かれなければ神を知ることはできない。取り除かれれば神を知ることができるかもしれない、そう思ったんです。そして預言書を調べてみると、メシアが神の、子羊で、イザヤの53章で私たちの罪のためにご自身をお捨てになり、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあります。私が心から求めていた答えでした。私は喜びに満たされました。でもユダヤ人は、家族はどう思うだろう、そう思いましたが、これは私が今まで持っていた答えだと思い、神様、私はただあなたに従います、そう祈り、私は全てを捧げます、そう祈りました。私は真理を知ったのですっていうね、ことですけどね、この方、神様を求めてたんです。知りたかったんです。どういう方ですか、そういつも求めてたんです、ね、そのね、彼を真理に導いていったってことですよね。あの、多くの日本人にも神という存在はあると思うんです、ね、でもその神様という存在は皆さんにとってどんな存在ですか、ね、罰を当てる方ですか、ね、何かを守らなかったらこうなる、いつも恐れを感じる方ですか、近い存在ですか、遠い存在ですか。今その神様が自分と会う、そう言ったらあなたは何と言いますか、ね、聖書の神は、聖書はこう言ってるんです。私たちを無条件で愛してくださる、ね、そして私たちを祝福してくださる、ね、いつも私たちの人生に最善を与えてくださる、ね、助けを送ってくださる、また私たちを守ってくださる、ね、そしてこの世界一つ一つ、そして私たちをお作りになった賢く、そして緻密なお方である、こう聖書は言ってるんですね。そしてこの神様と共に歩んでいくときに、私たちの人生は祝福に変わっていく、こう書いてあるんです、ね、あのこれが聖書の神です。ぜひ、ね、多くの方々に、ね、この祝福ある、愛あふれる神様に、ね、出会っていただきたい、そう思います。そして今週も、ね、皆さんの人生の上にこの神様からの祝福が豊かにありますように祈っています。では一言お祈りいたします。目をつぶって心を合わせてください。愛する天のお父様、ここに一人一人をあなたが集めてくださり感謝します。でもあなたは、聖書の中でこう言っています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのです。あなたが選んでくださり、そして今この場所にいて、そしてこの配信を見ていらっしゃる方もいることを感謝します。どうか一人一人をあなたが祝福し守ってください。助けを送ってください。必要を与えてください。最善を与えてください。あなたは求めなさい、そうすれば与えられる、そう約束してくださっています。どうか私たちがいつもあなたに心を向け歩んでいくことができますように導いてください。